小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉野真美です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今週も神奈川県視覚障害者情報雇用福祉ネットワークビューネット神奈川代表の小泉明美さんをゲストにお迎えします。小泉さんの団体では社会モデル、人権モデルに基づいた障害理解講座を視覚障害者当事者が講師となって行っています。障害の社会モデルという考え方はまだあまり知られていませんが、講座を受けた方からはどんな反応があるのでしょうか。お話を伺います。さて、小泉さんの団体では障害とは何か、障害を人権の視点で捉える講座を視覚障害当事者が講師となって提供されているということですが、はい、どんなところでこれまで行っているんですか。
はい、主には小学校、中学校というところが多いです。まあ、小学校の方が最も多いんですけれども、はい、あとは高校や、たまに大学や地域の方々にお話をさせていただくこともあります。
はい、どんな反応、特にね、小さい年の方もいらっしゃると思いますが、どんな反応がありますか。
そうですね、小学生でももう中学年以上になるとやっぱり言葉がしっかり分かってくれるので、割と障害って言ったら人の体の不具合、見えないこととかだと思っていたけども、こうやってその社会にの方にバリアがあるんだなっていうことは初めて知りましたとか、中学生とかになるとその感想がですね、こんな風に感じてくれるのかって思うようなことがありまして、障害者っていうのはいなくなれるんですねっていうことを書いてくれてるんですね。要するに体の機能の障害があっても、日本の差別解消法のところにも書いてあるんですけども、障害者の定義は体の機能の障害がある人で、社会の障壁によって日常的に困りごとがある人のことを障害者って言うんだよって書いてあるんですけれども、はい、その中学生ぐらいになると、体の機能があっても要するに社会に障壁がなければ障害者にはならないんだっていうふうにしっかり理解してくれる方とかもいますね。
それ嬉しいですね。
嬉しいです。はい、高校生とかになりますと、ね、はい、もう社会に出るの間近になってくるわけですから、本当に自分がこれから就職した先でサービスとか提供するときには、見えて聞こえて歩ける自分にとっていいサービスを作るんじゃなくって、どんな人たちがこのサービスを使うのかな、地域にはどんな人たちが住んでいるのかな、いろんな人たちが使えるサービスになるのかな、いろんな人たちが使える製品になるのかな、考えて製品サービス作れるようになっていきますなんて言ってくれる ね、 そんな高校生がいて、本当にそういう人たちが増えてきたら、もう本当に誰もが障害なく困ることなく暮らせる社会ができていくんじゃないかなって思っています。
お子さんたちの感性素晴らしいですね。未来の担い手である子どもたちに向けて、小泉さんにはこの講座を今後も続けていただきたいと思います。続いて、そもそも小泉さんがこうした活動を始められたきっかけについて伺いました。小泉さんも視覚障害当事者でいらっしゃいます。はい、今の見え方を教えていただいてもいいですか。
はい、私は今ほとんど見えません、はい、周辺視野だけが少し残っていて、そこに、たまたま抗原体、 あの光ってるものが、はいはい、入ると、あ、蛍光灯がある、ありそうだな、あ、こっちは窓があって外が、明るそうだなとか、そのくらいは、はい、分かるんですけれども、
はい、
ど真ん中まっすぐ正面は今何も見えない状態です。
この団体で活動を始めたのはどんなきっかけがあったんですか？
はい、この団体はですね、ものすごく歴史の長い団体で、
はい、
1970年代半ばからある団体なんですね。で、当時どうやって発足したかというと、見えない人たちには就職先がなかったんですね。はい、伝統的な職業であるアンマハリキューマッサージという資格を取ったとしても、
うん、
就職先がなかなかないということで、うん、当時横浜市立盲学校の先生と生徒たちが立ち上がって、就職先を、開拓する、そういう団体をまず立ち上げているんですね。で、そこから始まって、その時にアンマハリキューマッサージだけでなく、いろんなところでも展示で就職試験が受けられるようにならないかとか、そんな活動もしておりまして、その活動の一環で私も今やっている仕事に、はい、
そうだったんですね。
はい、そうなんです。で、そんなご縁がありまして、ここの団体に参加するようになって、はい、ここがまたどんどんどんどん編成をしてきて、
はい、
はい、IT 関係が、うん、はい、華やかになってきた時代にですね、うん、携帯電話のことも手をつけ始めまして、はい、雇用の方も効率もできて軌道に乗ってきたというところから、今度は IT 関係、携帯電話もだって見えないっていうだけで使えないっておかしくないっていうところで、はい、なんで見える人だけに配慮した携帯電話だけができちゃうんだろう、見えなくたって音声読み上げの仕組みさえあれば使えるのに、
うん、
ここでバリアがまたあるぞという、このバリアの解消のために、携帯電話を作っている会社の方たち、キャリアの方たちと話し合いをしながら、見えなくても使える携帯電話、その方に尽力してきました。はい、
小泉さんご自身はこの社会モデルという考え方にはいつ頃どんなふうに出会って、どんな経験されましたか？
はい、この社会モデルの考え方に出会ったのは、私たちが勉強させていただいている障害平等研修フォーラムを主催している久野健二先生とおっしゃる方が、2014年にマレーシアから日本に戻っていらっしゃいました。で、その時にこの社会モデルという考え方を強く私たちのところに印象付けられました。もちろんその前のイギリスでの運動とか、アメリカでも ADA とかいろんな法律、障害者のに関する法律とかもあるんですけれども、アメリカや、イギリスでの運動から社会モデルという考え方が聞こえてはきていたんですけれども、
はい、
本格的に勉強したのが2010年、久野先生が日本に帰ってきた時からでした。はい、
じゃあもう本当ここ10年ぐらいということになりますかね。
そ
うですね、
はい、
それまでは、はい、例えば小泉さんご自身も個人モデルの考え方で
そうですね
いらっしゃったんですか？
は
い、
実はそうなんです、
うんうんうん、
はい、やっぱり今もそうなんですけれども、誰が教えるともなく、やっぱりどうしても体の機能に障害があるとそれで困るんじゃないかっていうのはずっと誰もが思ってることであって、
うんうん、
でこの社会モデルのことを知らなければずっとそのままでいると思うんですね。で、私もご多分に漏れずその状態で、今は全く見えませんと言いましたけれども、
はい、
小中学校時代は弱視という、何にも見えないわけではないけれども、でも晴眼者、よく見える人たちよりは見えないという状態だったので、実はこの弱視の状態を隠し続けていました。
そうだったんですね。
はい、見えない、少しでも見えないっていうことが分かったらいじめられるんじゃないかとか、そんなこと知られたら恥ずかしいって思っていました。今考えると自分自身で自分を差別してましたよね。恥ずかしいやつだっていうことですから。
個人モデルの考え方だと、その自分に向けてしまうっていうことですかね。
はい、はい、
そうだったんですね。
でもこの社会モデルの勉強をしてから、いや当時こんな弱視を隠し通すためにものすごい頭使いました。どうしたらこれがバレないで済むかっていう、あの時の私はなんてバカだったんだろうと今はすごく思います。
そうですか。でもね、はい、きっとリスナーの方の中にも、もしかしたらその個人モデルでご自身とかなりこう長く向き合ってらっしゃる方もいると思うんですよね。
はい、
そういった方にはこう小泉さん、どんなメッセージを伝えたいですか？
はい、 本当に自分の体の障害不具合っていうのは本当にやっぱり不具合なかったら便利ですよ。私だってこんな見えたったらどんなにいいだろうって思ってます本当に。だけどやっぱり見えないことって本当に恥ずかしいことなのって、見えにくいことって恥ずかしいことなのって、そうじゃないでしょって、人格までダメになっちゃうわけってすごく思うんですね。でやっぱり看護師やってるお友達から聞いたことあるんですけれども、はい、年齢重ねた方がもうこんなになっちゃったらもう誰にも役にも立たないしダメな人間になっちゃったんだ、もう信じたいっていう高齢者の方がいらっしゃるとか、怪我をされたらもう自分なんか生きてても仕方がないとか思われたりとかする方がよくいらっしゃるっていうんですね。でそれって自分の体の状況が変わっただけで、あなたの人格がダメになったわけじゃないんですよって、そういうふうにお話しするんだよって看護師の友達が言ってました。もうこの看護師の友達も私と一緒にずっと活動しているので、社会の側に障害があるということをしっかり患者さんにもお伝えしている看護師の友達なんですけれども、そのことが理解されるともう胸を張って退院されていくっていうお話を聞いたことがあります。だから皆さんどうか見えない見えにくい当事者の方がもしこれ聞いていたら、見えないことって恥ずかしいことじゃないんだよ、ダメなことじゃないんだよ、そういうふうに考えてもらったらすごくいいと思います。見えなくたっていいじゃん、そこまでね開き直れるまでにはものすごく時間がかかるとは思いますけれども、私は開き直っています。今もう、はい、見えなくたっていいじゃんになっています。
力強いメッセージありがとうございます、はい、小泉さんの今後の活動目標などあったら教えていただけますか。
はい、すっごく壮大なことを言っていますと、
はい、お願いします。
社会から障害が全滅することです。はい、障害が何もなくなることです。はい、その過程として今は本当に種まきの状態なんですけれども、今もう 99.9% ぐらいはまだまだ個人モデルの考え方だと思っています。少しずつ社会モデルの考え方が浸透していますので、これが少しずつ広がって広がって広がって50年後100年後にどんな体の状況の人でも困りごとなく障害なく暮らせる、そんな社会、つまり障害者がこの世の中からいなくなる社会、そんなのができていったらいいなって思っています、
お送りしてきました小鳩の愛、3週にわたってビューネット神奈川代表の小泉明美さんをお迎えして障害の考え方についてお話を伺いました。いかがでしたでしょうか。小泉さんもかつては目が見えないという障害を個人モデルで捉え、ご自身と向き合っていた時間があったんですね。かつての小泉さんと同じように自分自身の障害について悩んでいる視覚障害者当事者の方がいらしたら、この社会モデルという考え方を知っていただき、小泉さんの今日のメッセージが届きますよう祈っています。神奈川県視覚障害者情報雇用福祉ネットワークビューネット神奈川のホームページでも情報を公開していますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉野真美でした。